こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、長山さん、もう僕はもうダメです。
どうしました？
もうダメ。エンドですよ、もう。
終わっちゃいました、クリスさん。
いや、もう終わっちゃいました。何回か前にちょっと話したんですけど、うん、思い込みで行動しすぎてるみたいな。
なんだっけ？
こうちゃんとなーなーで生きてるみたいな話をしたんですよ。何回前だっけ、なんか1ヶ月2ヶ月ぐらい前に。要は、例えば物事を決めてかかってるから、少年野球の集まりがあります、今日話し合いがありますって言ってたら、その場所もちゃんと確認しないで、
あ思い込みでね、
そう、ここだろうと思って勝手に、うんうん、で行ってみたら違ってたみたいな、 PTA の集まりとかもみたいな話をしたと思うんですよ。でそっからもう悔い改めてちゃんと生きていかなきゃいけないと思ってたはずなのに、またやっちゃいましたよ。
またやっちゃった、場所間違った、
またやっちゃいましたよ。先週の土曜日がマンションの理事会だったんですよ、
うん、
今年も理事をやってるのでマンションの、
すごい。
で何ヶ月かに1回あるんですよね。でその日の午後が、小学校で PTA とうちの、うん、僕の所属してる少年野球チームで野球体験会みたいな、
うんうん
うん、大谷翔平選手のグローブをお借りして学校から、
うん、
こうキャッチボールしましょうみたいなイベントを企画してたんですよね。
おいいですね、うん、
で正直僕がそのイベントをほぼほぼその仕切ってたんで、うんうん、まあ、そっちに結構頭があったっていうのは、まあ、正直ちょっと言い訳としてさせてほしい最初にね、うんうん、でその日の午前中に、マンションの理事会がありますと、
うん、
で、3月にもあったんですよ、理事会が。
毎月、マンションの理事会、まあ、じゃあさ、先月もあったってことかな。
先月もあったんですよ。ただそれは僕ちょうどコロナになった週でして、行けなかったんですよね、その会に。まあただその前の日に、まあ、この日にやりますっていうのを聞いてたから、よっしゃっていうことでですね、
うん、
言ってたんですけど、うん、まあ、最近うちの近所の、本当そのうちのマンションの近くにある神社の、そのなんていうんですか、その公民館的な扱いになって
る、ね、町内会費払って、ね、うんうんうん、
あるじゃないですか、うん、そこを借りてこの最近はやってたんですよ、その理事会を。だからそこに行ったんですよ、うん、11時開始ってその3月の前の会でだいたい11時にもうなってたん で、
うんうん、
で行ったら誰もいないんですよ。むしろその神社のそのね、あの方がいらっしゃって、どうしたんですかみたいな感じであれみたいな。でまあ家の近くだから結構ギリギリに出ちゃってて、
うん、
到着したのがそのまあ15分前だったのかな、10分か15分前ぐらいだったんですよね。あれと思って、あやべ、今日ここじゃなかったんだって思ったんですよ、
うん、
で、あじゃあきっと そこの神社を使う前にやった場所があるんですね。そこから徒歩で10分ぐらいのところに、
うん、
そこはもうその前、その神社に場所が移る前に何回もずっとそのマンションができてからやってた場所があってですね、
うん、
あきっとそこだろうと思って、一旦うちに帰って自転車に乗り換えて急がないとと思って乗って行ったんですよ、
うん、
で中に入っていったら、
うん、
なんかもうその入り口に靴がすげえ大量にあって、
うんうん、
やべ今日マンションの人全員来る会だっけと思ったら、なんか大学生らしき人がいっぱいいて、なんか話し合いしてるんですよ。
うん、
あれと思って、違う、ここでもないって思って、
うん、
でもその時点でもうね、15分前か3分前はそんな感じなんですよ、11時の。
うん、
と思って、やべえ、今からうちに帰ってでも、ちょっとわかんねえな、ちょっと時間がオーバーしちゃうからし、少なくとも家の周りではないことは、僕の感覚的に分かったんですよね。その多分会議室とか借りてるんだろうなと思ったんですよ。
うん、
で家の近所にはないので、その会議室はむしろこの場所に留まっていて、11時に開始してあれクリス来ねえなってなったら電話がかかってくるんじゃないかと思ったんですよ。
あ、まあ確かに、うん、おかしいなってね、
おかしいなってことで、うん、でその待ってたんですけど全然かかってこなくって、
うん、
全然かかってこないと思って、もう11時になってもかかってこないから、うん、もうしょうがない、一回うち帰って書類を探すかと思って、その案内がきっとあるであろう、
そうですね、う
ん、書類を、うん、バーって戻ってですね、で書類探すんですけどないんですよね、
うん、
で多分ちょっと前に腰回収で捨てちゃったんじゃない、間違って捨てちゃったんじゃないかなと思って、と思って、もうその間にもう時間がどんどん過ぎていくから、もうこれはもうあれだと思って、一 階のね、同じ理事、今年やってる理事の人の家をピンポンして、
うん、
すいません、みたいな、その旦那さんが今行ってると思うんですけど、みたいな。
あ、連絡できませんかみたいな。
でも場所どこですかって言ったら、どこどこですって言って、あ、そんなところでと思ったんですけど、うん、その後衝撃の、あ、でも今日はなんか10時45分からだって言ってましたよ、みたいな。ええー、みたいな。じゃあもう僕は11時だと思ってたのすら間違ってたんかと思う。
開始時刻ももうすでに。
すでに。
15分。
15分。
間違ってた。
いやー、でも、じゃあすいません、旦那さんに今、すいません、LINE していただいて、クリスが来て、申し訳なさそうな顔して、すいません、時間と場所間違えてたって、送っておいてもらえますか、すいません、みたいなことを言って、来ました。
ああ。その場所は遠いところだったんですか？
場所はね、うちからだと自転車で、まあ5分ぐらいです。
あ、でも、自転車で5分じゃまあまあありますね。
まあまあ、歩いたら15分ぐらいのとこかな。もう僕はダメです。いや結構、いや、久しぶりになんかやらかしたなと思って、うん、注意し、最近はちょっと気をつけてたんですけど、
うん、
いや、なんか、いや、もう思い込み、まあ、マンションのその階がそんな場所でやるなんてっていうのがあってですね。
ありますね。
いや、もうちょっとね、だいぶ落ち込みましたよ。落ち込みまくりました。落ち込みまくり、あれ、落ち込みまくりました。はい。
その、Google カレンダーとかそういうのに登録してないんですか？
だ、その時に時間は登録してるんですよ。11時。
あ、その時点でもう、あれか、間違ってたん
だ。多分、僕の予想だと45分っていうのは、多分、後から変更になったと思うんですよね。その会議室の関係で。
あ、
多分その借りた会議室がいつも借りてない会議室で、多分で、そうそう、終わる時間も11時半に終わるみたいなこと言ってましたけどって言ってたんで、多分いつもは11時スタートの12時手前ぐらいまでかかるんですけど、多分会議室のお尻が決まってたから、ちょっと早めにってことなんじゃなかった。で、その変更の連絡をちゃんと僕が見てなかったっていう。
ああ、そういうことか。
そうなんですよ。なんでも、いやー、まあね。はい。気を取り直していきたいなと思うんですけども、やっちゃったなと思って。
ああ、まあ、そういうことありますね。でもね。たまにね。
うん、ね。まあ、いやいや。そうそう。で、長山さんは、そうそう。この間、話そびれましたけど。
あ、そうそう。僕もやっちゃったんですよ。その、
やっちゃったんです
か？先週、話そうと思ってたことを話してなかったっていうの。
あ、そういう罪ね。
はい。はいはい。くたくらげさん、元山さんって何回も、とんかつのね、お話で、おっさん FM にも、ゲストで出ていただいている、くだくらげさんが、も、ポッドキャストリサイズ FM っていうのをしていて、そこにですね、うんうん、ゲストで、179回に仕事終わりのザレ言 with 長山というタイトルでですね、ゲストトークをしてまいりました。うん、っていうのをね、本当はこう前回お伝えしたかったんですけども、収録が終わってから、うんうん、あ、言うの忘れてたと思って気がついてしまって、今回になってしまいました。はい。
はい、はいはいはい。
なので、公開されているのが4月の5日なんで、ちょっと前にはなってしまうんですけども、まあ別にその、賞味期限があるような話ではなく、うん、まあ、内容としては働き方みたいなことに対して、ちょっと話をするっていうことなんで、まあ興味がある方は聞いていただければなというふうには思うんですが、
うんうん。
まあ、とはいえ、まああんまり上手に話せなかったなっていう、
あ、そうですか。
気持ちが、強いので、公開されてから僕は聞いてないです。
あ、聞いてないの？僕は聞きましたよ、ちゃんと。僕はちゃんと聞きました、長山さんの。
あ、本当ですか。ありがとうございます。
はい。面白かったですけど、ね、別にそのちゃんと話せてないなんて、全然1ミリも感じませんでしたけど。その、
なんていうんですかね。働くことっていうことについてですね。うん、なんか、まあ、クラゲさんから、まあ、テーマで話したい。うん、その時点で、こう、僕かなと。
いや、長山さんでいいじゃないですか。
思ったんですよね。
うん、働き方でしょ。
働き方っていうのはね。うん、まあ、どうしてかって、まあ、ポッドキャストの中でも話してるんですけども、その、
うん、
やっぱ再現性がないんですよね。っていうか、まあ、ポッドキャストに出てる人間、3人ともなんかその、キャリアに対して全然再現、まあ、てかそれ言い出したらみんなそうなんだけど、
うん、
なんかやっぱこう、一般化しにくい、
うん、
その、例えば ここ途中でドロップアウトしてるとかさ、ちょっと特殊な、特殊？うん、ちょっとまあ、多数派ではないから、なんかあんまりこう、役に立つ話ができないんじゃないかなっていうところが って、そういう引け目をね、話しながらだんだんだんだんそういう気持ちになってきて、最後の方がちょっとグダグダになってきたっていう感じっていうのと、
うん。
あとちょうど今ね、なんかそういう、まさに、働くことについて、こう自分自身も、なんか2回目の悩み時期みたいなのが来てて、
うん、うん。
やっぱ30代ぐらいの時に、なんかちょっとね、こう働くことについていろいろ考えたことがあって、で、ポッドキャストの中でクラゲさんが言ってたみたいに、こう仕事っていうのは、なんかこう、労働みたいなものじゃなくて、まあ自分がこうやりたいこと自体をこうね、仕事にすれば、その仕事をしなくてもいいと。
うん。
うん。遊びだと思っているようなことが仕事になるみたいな考え方っていうのは、なんかまさにそういうことを考えて、まあ実際にそういう立ち回りもしてきたんですけども、で、ある程度まあそういうふうな感じでね、いろんなことを好きにやらせてもらってるところはあるんですが、
うんうん。
なんかそれもそれでなんかちょっとこう、なんだろうな、この先どうしようかな、みたいなところが最近あって、それでね、なんかちょっとこう、ちょうどいいタイミングで実は僕自身もモヤモヤしてたっていうタイミングっていうのも重なってたので、なんか、わかんないっすね、みたいな話に、うんうん、なってしまったというところがあるんですよ、ね。
なるほど、ね。
なんかね、もうちょっともしかしてたってね、一つ、また新しい方向性とか自分の中である程度答えが出てれば、いやいや最近こう思っててね、みたいな話ができたかもしれないんですけども、
はいはいはい。
このタイミングがちょうど、まさに今めちゃめちゃモヤモヤしてるタイミングだったので
。はい。
そのモヤモヤ感がちょっとね、出てしまったなっていう感じなんですけども。まあそういう辺も含めて聞いていただければなとは思います。はい。
ああ、まあなんか、そういうモヤモヤ感も含めての、なんか、面白い回だったなとは思いましたけどね、僕は聞いてて。うん、うんうん。なんで、まあなんか、多分その、当初の意図とは違った感じの流れだったかもしれないけど、まあトータルは、面白かったんじゃないです
か。そうそう、なんかほらね、やっぱりこう先輩に聞くみたいなさ、そういうこう一応手みたいな感じだったんだけど、うんうん、実は先輩もよくわかってねえんだみたいな感じになっちゃって、は
いはい。いや、まあ僕はね、面白かったですけど、僕は傷つきましたよ、僕はちょっと。
なんでなんで。
まあ、永山さんがゲストね、うん、まあ、おっさん FM の、クラゲさんはほら、おっさん F にも出てもらって、出てもらってますし、うんうん、おっさん FM として、リサイズ FM にゲスト出演もさせてもらってますから、別にいいんですけど、今回、まあ、永山さんが行くということで、僕は勝手にね、まあ、永山さんね、その一応そのデザイナーキャリアもしっかりお持ちですし、その、フリーランスっていう立ち位置みたいなところも、出口さんと元山さんね、リサイズ FM の二人の近しいから、なんかそういう意味で、こう、近しい立ち位置だから、まあ今回その、呼ばれたんだろうなって思って、って聞いてたんですけど、うん、なんかさ、クラゲさんがさ、
うん、
いや僕はクリスさんにも永山さんの方が面白いと思ってるみたいなニュアンスのことを言ってませんでした。僕それにちょっとほんのり傷つき、なんで僕と比べる必要があるのってちょっと思いましたけど。
いやほら違うんです、多分その、それクリスさんはちょっとね、あれです、
違わない、
違う違う違う違う違う違う違う違う違う、これ一応、多分こうだなというフォローをしておくと、対外的に見るとね、はい、対外的に、一般的に、はいはい、こう、肩書きを、みんなの肩書きを、じゃあ4人の、出口さんの含めてね、
4
人の肩書き並べると、クリスさんの肩書きめちゃめちゃ突出してるわけですよ。
まあ、
だから外から見ると、外から見ると、は
い、
ね、
うん、
なんでクリスさんの話聞かねえのって、そっちの方が面白いに決まってんでしょっていうふうに見られるわけ。普通は。
なるほど。
うん。だから、いやいや、それをあえて私は永山を選択したんですよっていうことで、うん、そういうふうなことを言ったわけですよ。
いや、
わかります。
どうか、
うん。そういうのがね、そういうところがあるわけです。一応、これは僕の推測ですけどね。一応、フォローしておきますけど。
はい、うん。いや、まあでもいいんです、いいんですよ。僕も別に永山さんが面白いって思う、僕と永山さんと比べて、永山さんの方が面白いというのは、それは別にそこにいいを唱えるつもりはないです。ただ改めて言われると、ほんのり傷つくなっていうだけの話なんで、別にいいんですよ。いいんです、いいんです。正しいことなんでね。はい。いや、いいんですよ。面白かったですし、それでね、実際聞いてね。はい。
クリスさんでもな、こういうの結構ちょこちょこ後から
言うから。ね、
後からちょこちょこ言うからな、クリスさん。
いやいやいやいやいや。
2、3年後とかにまたちょこっと出てきたりとかするから、クリスさんね。
いや、そうね。なんかこう、なんていうのかな。いや別に、 なんか、気には、いや、気にはしてないんだけど、まあ、いいや、いいや。そんな、ちょっと、ほんのり、なんつうんですかね、こう、あるじゃないですか。たまにさ、その別にその、クラゲさんもそういう意図で言ったわけじゃないのも分かってるんですよ、僕は。
うん、
分かってるし、そうじゃない、その、そういうつもりじゃないのも分かってるんだけど、うん、なんか、勝手に僕が傷つくことみたいな、なんかその、生きててあるじゃない。その、なんか、
まあね、
その人はこういう人で言ったんじゃないだろうなって思うんだけど、長山さんもあるでしょ、なんかいろんなことの中でこう、ね、ほんのり、ね、うん、そうそう、なんかそういうのの一つだったなっていう。ああ、面白い。そうね。
大丈夫。クリさん面白い。
面白いんで、ぜひとも。
クリさん面白いから。
は
い、大丈夫。
いや、面白くないです。はい、聞いてください。はい、ああ、ね。で、今日は長山さんがちょっとなんかこう、トーク、テーマというか、ね、なんか持ってきてくださって、
いや、自分でトークメモ書いといて、これなんで入れたんだろうなって思ってたんですけども、
うん、うん、うん。
なんかその、趣味の話をなんかの文脈でしたときにね、
うん、うん。
なんだっけ、いや、これ収録でしたんだっけ、
知らないえ、
その、よくその、おっさん FM が、その長く続きますよねっていう話と、うんうん、あ、収録でもちょっと話したんだけど、うんうん、なんかようやく僕、おっさん FM を趣味と言っていいと思ってるみたいなことをちらっと言った機会がなんかあった気がするんですよね。なんかの時に。で、その後に考えて、やっぱ俺、ポッドキャスト趣味じゃないなってその後思ったんですよ。
はいはいはい。
うん、で、なんかその、趣味と何ぞやっていう話というよりは、自分にとってポッドキャストが何のか、何なのかっていう話にちょっと近いんですけども、例えば、うちの実家で米、お米作ってるんですけども、お米作ってんの別に趣味じゃないんですよね。僕の両親にとっては。
ほう、ほう、なるほど。まあ、で、かといってなりわいでもない。
かといって別にそれで生計をもちろん立ててるわけでもないし、
うんう
ん、なんだったら米買った方が安いぐらいのとこもあったりするわけですよ。もちろん安いお米、高いお米あるわけだからね。
うんうんうん。
で、まあ、近所付き合いみたいなのももちろんあったりとかすると思うんですけども、じゃああれ何なんだろうなみたいなところがあるわけですよ。で、
はいはいはいはい、
なんかその、ポッドキャストもこう、ちょっとそういう雰囲気、どっちかっていうとそういう雰囲気方向に近いなと思ってて、とか、あと、例えば、あと、その、子供って公園とか行ったらわーって遊ぶじゃないですか。
うん。
今日公園行きたいとか言って。
うんうんうん。
でも公園遊びが別に趣味かって言ったら、ね、彼ら彼女らにとって別に、私公園で遊ぶのが趣味だからってわけじゃないじゃないですか。
まあ、そうですね。うん、趣味ではないかもしれないですね。
ではないですよね、うん。でもまあね、その時その時はこうね、全力投球で遊ぶわけですよね。
うんうんうんうん、
たまにこう、行きたい、外で行きたいとかって言って、こう、欲求もあったりするわけじゃないですか。
うんうんうん。
そういうのに近いのかなと思ってたっていうのをちょっと思って、だから趣味じゃないんだなっていう。
ああ、なるほどね。
で、それに代わる言葉を探してて、なんかこう、ライフスタイルみたいな。うん、
はい。
スタイルみたいな。
はい。
自分の。
スタイル。
うん。
はい。
っていうのが思い浮かんだんだけど。
うん。
でもそこまでなんかそう、こう、なんかね、ちょっとかっちょいもんじゃないのよな、みたいなところもあってね。なんかちょっとね、こう、ライフスタイルとか言っちゃうとさ、こう、
うん。
ちょっとこう、いいものっぽい感じじゃないですか。品のあるというかさ。
カタカナだからじゃないですか。
かな、
流儀とか。
流儀。だからその適応できるその言葉がないから、なんか言葉がほにゃほにゃほにゃってしちゃうんだなっていうのがちょっとあってね。
はいはいはいはい。
うん。だからポッドキャストとかランニングも、なんか趣味かって言われると、なんか趣味は趣味だけどなんか、
まあそうか。趣味って難しいですね。そう考えると趣味って、まあ、そうか。
そう。
まあ、さっきの米の例とか確かに面白いですね。
そうそう。
そう言われると。
うんうんうん。まあ、ランニングはまあ趣味に結構、まあ近いって言っても、まあ逆に趣味とは何ぞやみたいなとこもあるけど、まあ余暇にやってることみたいな部分なんだけど、
うんうん、うんうん
うん。なんかね、そういうの、そういうのね、ちょっともやもやって考えたメモを残してたっていう
。まあ確かにね、その、僕も結構自分で、その趣味は多いなとは、
うん、
興味があることが多いなと思いますけど。
あ、そうそうそうですね、うん。
うん。でも確かにその、趣味ね。
クリちゃん、ギターは趣味？
ああ、そう、まあ、ギターは趣味なんじゃないかな、
うん。
そう、なんか言われるとさ、なんか改めて言われ、それは趣味かって問われると、
うん、
急に自信がなくなる危うさはありますよね。
まあ、まあ、何でもそう、何でもそうかな。なんかね、読書とかでもそうかもしれないですけどね。
はいはいはい。読書、まあ読書の方がまだ趣味って言えるかもしれない、
ね。なんかね、そうですよね。映画鑑賞とか、動画鑑賞みたいなのは趣味って言えるような感じがしますよね。
まあなんかよく、ね、おっさん FM とかに来てくださるゲストの方が、いや、趣味がないんでって言って、話聞いてると、
うんうん、
いや、それ趣味じゃないですかっていうパターンがあるんです
よ。ありますね、ありますよね。
それ趣味ですよって言うけど、うんうん、まあ、ね、大体皆さん、その、いやいやいや、そんな人に趣味って言えるほどのもんでもないんでっていう自信投げに言うけど、ね、改めてお前のそれは趣味かって言われると同じ気持ちになりますよね。ギターが趣味かって言われると、いや、俺よりも全然弾いてる人もいるしけど、まあ、楽しんではいるから、いいのか。っていうこと、なんかそれやってる時にファンっていうね、楽しいかどうかみたいなのが一つあります。
ああ、そうですね、う
ん。米作ってる時楽しかないでしょ。楽しいのかな。
楽しくないかも。米はね、なんかね、何なんだろうなと思う。
うん。うん、なんか楽しかったら米作り、米作ってる時にそれが楽しさが自分の中に芽生えるんだったら趣味なんじゃないですか。
うん、
その中。
でも
ギターはそういうのと趣味かも、
ね。うん、うん、なるほどね。
うんうん。
でも子供は公園遊びするのめっちゃ楽しそうだけど趣味じゃない
よ、ね、そうなんだよな。そう。なんかその、ミルクボーイの漫才みたいになってる。それは趣味か。趣味ちゃうか。
ちゃうか、みたいな。
ちゃう。うん、ああ、まあ子供、公園で遊びたがるけど、まあそうね。でも公園の中でですよ。
うん。
遊びにもいろいろあるじゃないですか。その、鬼ごっことか。
うんうんうん、ある。うん。
鬼ごっこ趣味か、趣味じゃないよな。
趣味じゃないよね。
鬼ごっこ。
遊び。
でも友達と遊ぶこと、外遊びと家で一人でゲームするっていう、なんかそのね、うち、外遊び、家遊びみたいな、こう、くくりがあるとして、
うん、
ゲームは趣味って言える。テレビゲーム。
あ、テレビゲームね。でもテレビゲーム趣味っていう人もいますよね。
います。
うん。し、確かにそれはなんかイメージでわかる。
そういう意味では、まあ、公園で友達と遊ぶのも趣味って言えるんじゃない
か。
言ってる人がいないだけで、
うん、
言えなくもないんじゃないですか、逆に。
子供のやってることっていう目線で僕が見ちゃってるから、なんか違うっていうふうに言っちゃってるけど、仮にあれを40代の人たちがみんなでやってたら、ああ、今日も、おじさんたちみんな公園で遊んでるな、っつって、いい、健康的な趣味だな、みたいな感じで見れるかもしれないってことですよ。
ね、その、と、サッカーしてます、みたいな、うん。例えばですよ、その、大人が、さあ仕事終わりに飲みに行くとかじゃないですか。
おうおう
で結構飲みに行くことも結構その趣味か趣味じゃないかで言うと一人でバーとかに行くは趣味っぽいけど、同僚と飲みに行くはなんかちょっと趣味って言われるとちょっと違いそう。
なんかね違う。
なんかこのなんですかねこの確かにハマる言葉がなんかあるのかな、うん、そこに。
なんか一つはこう少しこうまあ、積み重なるじゃないけど。記録としてこう、うん、面々と連なるみたいなのがあると、趣味とか、いうことにつながりそう？
つながるのかな？
別に量があればいいってもわけじゃないけども、ある程度こう、前後関係がある、やってきたことと、新たにやろうと思っていることに、関連とあるみたいな。はいはいはい、本もこう読んできて、次こういう風に読んでいきたいみたいなのがあったりとか、
はいはいはい、
音楽もこう聴いてきて、新しい曲が出たら、もっと聴きたいとかあるとか。
うんうんうんうん。まあ確かにね、それはあるかもしれないですね。
うん。
ああ。いやでも確かにな。趣味と趣味じゃないものの境目は、本当結構意外と、あやふやという
か、ね。クリさんブログとかめっちゃ書くじゃないですか、ポッドキャストと。まあ別にさ。
書く、
うん。あれは、趣味
なんかさ、そう言われると、米作りに近い感覚な気もしてきますよね。
米作りに近いんだ。
感覚としては。
ああ、別にこう、別に感情はないみたいな感じで。
うん
特に大きな、こう、喜びや悲しみみたいな大きな感情があるわけじゃなく、うね、こう自分の淡々と。
なんかこう、そうね、コメントがついたりとか、
うんうん、
なんかそこで交流が発生するときは、なんか、あ、なんかやっててよかったとか面白いなって思いますけど、
うん、
日々書いてるときは別に記録だからね。でもさ、日記をつけるって趣味っぽくないですか？それ趣味じゃないのか？ライフスタイルか？
なんかそのライフスタイルっていう枠の方は強いそうな感じはなんとなくするんですよ。でもさっき言った僕のその前後関係があるってめっちゃ、ね、それこそ積み重ねだから、またまたおかしくなっちゃうよね、定義が。
うん、ああ、なるほどね。まあ、趣味って何なんだろうな。改めてなんか趣味って。
ね。
まあ、一応その、なんかね、こういう時にすぐこうネットとかでググると、
うんうん、
その専門としてではなくて楽しみとして愛好する事柄。だから楽しみとして愛好する。
専門っていうのは逆に言うと何？それを生業としてるってことですかね。
そうなん。
プロフェッショナル性があるっていうこと？
仕事とか職業ではなくて。
うん。で、愛好してるんだ。
まあ確かにさ、スーパーギタリストの人がさ、趣味はギターですって、ちょっとなんか。
あ、うんってなるわね、確かにね。
いや、でもさ、我々の身近なところに結構その職業エンジニアの方々が趣味はプログラミングですって言ってるじゃないですか。
あります。めっちゃあるな。
でもそれはなんか腑に落ちるから、あ、そうなんだってなります、
ね、ありますよね。確かにある。うん、
何もう、わかんない。わかんなくなって
きた。わかんなくなってきたね。
わかんなくなってきたな。あー、確かにね。何なんだろうね。うん。なんか、その、一応解説によると、うん、なんかどういうものに美しさや面白さを感じるかっていう、その人の感覚のあり方とか、好みの傾向も、なんか、なんとか趣味みたいな、っていうじゃないですか。
ああ、はははは、はいはい、はい。
なんか趣味がいいねとか趣味が悪いねっていうニュアンスの趣味って言葉もありますから。まあその人の、うん、何なんだろうな。まあ難しい。ああ、なるほどね。まあでもまあ米作りとかはそうなんだな。でも確かに子供が公園で遊ぶのは趣味ではない、むしろどっちかというとライフスタイル。って言われると、そっちの方が、
そっちの方がなんかしっくりくるでしょ？
しっくりはくる。
うん。
か。
歯磨きに近いみたいなさ。
ちょっとこの辺なんか、しっくりくる説明とか、
ね。まあ、別にそう、僕は、いや別にこれね、答えを持ってきたわけじゃないんで、
うん。
ぼやっとしてるんですけども。やっぱりでも、ポッドキャストって自分にとって何なのかなっていうのを、まあ考えるときに、ちょっとこういうメモをね、うん、取ってたっていう感じなんですよね。
そう言われると、なんか趣味って、ともちょっと違う気はしますよね。なんか僕も確かに。まあ、そのブログとかに感覚が近いかもしれないです。もしかすると。
うん。
ライフスタイル。まあ、そのポッドキャストやってますみたいな。で、永山さんとね、月に何回かお話しするっていう生活習慣みたいな。
うん。でもこれ逆にさ、ポッドキャストを聞く、たくさんチャンネル登録してて聞くって言うとなんかちょっと趣味っぽくないですか？そうでもないのかな？
もうそう、確かに。それ趣味っぽいね。
ね、ポッドキャスト聞くの好きで。
趣味っぽい。
もう趣味みたいなも
ん。でもさ、これまた難しいところで、例えば、このポッドキャストしか聞きませんとか、それ趣味っぽいですか、それ。
あ、でも、マイルドさんとかね。
いや、マイルドさんは出すややこしくなるけど。マイルドさん出してくると、マイルドさんね、あの、おっさん FM を何回も何回も聞いてくださってる。
何回もっていうのは、1回から最新回までは何回も何週もしてる
って。何回も聞いてくださってる。
うん。
あれは、何ですか？その、おっさん FM が趣味っていうことなのか
な。ああ、なるほど。うん、
いや、その、わかんないな。まあ、ちょっとこう説明を、
うん、
なんか僕、我々に対して趣味かどうか、趣味とはこれですっていうのをわかりやすく教えてくださる方は募集しますんで。
ね、なんかちょっと
教えてください。
まあ別にこれだってなくてもこういうヒントとかね。いや、まあ逆にこう、共感でもいいんですけどね。これもなんかよくわかんないな、みたいな、
ね。あ、確かにね。うん。うん、教えてほしいなと
思いました。すいません、なんかね。で、ふわっとしてまた話を。ずっと今日はふわっとした話を僕はしてるけど。
ふわっとした話してますね。うん、まあ、で、そうそう、今、マイルドさんの話出ましたけど、ちょっと今日ね、あの、お便りがたくさん来て、お便りを紹介していこうと
思っています。はい、お願いします。
いますと。で、早速そのさっきのマイルドさんね、
はい、
からのお便りがございまして、読ませていただきますと、毎週の配信ありがとうございます。昨年ほどのペースではありませんが、相変わらずパソコン作業中に聞き続けています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さて、今回もご相談の新規案件があり、キーを叩きました。ズバリ、ステッカーをどこに貼ると良いでしょうか？貧乏症なのか、せっかくいただいたステッカーがすれてボロボロになってしまうのが嫌なので、ノーダメージが保証されていないと貼れません。うん、唯一 iPad の透明ケースの内側からは貼ったのですが、他にどこに貼るといいかアイデアがあればお願いします。 ちなみに3種類ほどの AI に聞いたところを額縁に入れると洗面所の鏡をおすすめされました。
ああ、なるほどね。
額縁
額縁に入れるっていうのはまたそれはそれで。まあ、まず、その一つは、まあ、またね、お便りいただいてるんで、ステッカーまた、あの、たくさんお送りしますんで、あの、気兼ねなくいろんなとこに貼って、
そうね。
もらえるぐらいちょっとまとめてお送りしようかなとは思いますっていうのが一つですね。なので、これで擦れても、まあ、こう、スペアがあるから大丈夫。
スペアがあるから大丈夫と。
でいいと思うんですけども、他でもどこっすかね、
ノーダメージが保証される場所なかなかないですよね。
なかなか
そのもの、
ね、日光に当たってもとかってなっちゃうと、ね、
あのよく最近ほら御朱印帳、ステッカー帳みたいな、
あ
ステッカーノートを作る人もいらっしゃいますよね。
ああ、ステッカーノート。へえ、
うん。要はそのステッカーってもらってパソコンとかに貼るブームがありましたけど、うんうん、そうするとパソコンの買い替えのタイミングとかさ、
そう、ね、そうですよね。
会社のパソコンには貼りにくいとか、
うん、
ね、あの、前田さんがおっしゃるように、こう、擦れてしまうっていうケースもあるんで、
うん、
まあ、その、もらったステッカーを貼れる場所を、があればいい、みたいな。
切手。
台帳を。
切手の収集みたいな感じで。
切手の収集みたいな感じかな。まあ、切手はでも、切手の収集とか、なんか、なんていうの、こう、あの、セロファンのところにビロってこう貼ったりとかさ、なんかこう、貴重なステッカー、あの、あれだけど、もう貼っちゃうみたいな。ノートに貼っちゃう。
なんかこうスクラップ帳みたいなね、感じで。
あ、そうそうそうそう、ね。あ、そういうイメージですね。
あ、それは面白いかもしれない。
うん。まあ、それ以外はもうないよね。なくないですか？ありますかね。
ステッカーよく見るところ、まあ、タンスに子供の頃はよく貼ってましたよね。
怒られるやつでしょ。そうでもない。
うん。
机とかね。
でもあれも日に焼けて汚くなるもんな。
あ、そうそう、まあ、そうなのよね。
どうしてもね。そうですね。なかなか難しいっすよね。
柱とかね。こう、柱ってさ、子供の身長を測ってませんでした、昔。
ありますね。うちにもある、まだあるやつね。
はい、あります。あれの、だからその、10歳とかさ、5歳とか、その、パツッとした記念日のところにおっさん FM してて、こうつってこう。
逆に僕らが申し訳ないよ、そんな。そういう記念のところに貼られちゃって。我々でいいんですか
って。まあ、あと、まあ、貼る場所で言ったらね、その、例えば、あれかな。パソコン本体はちょっと擦れちゃうけど、
うん、
あの、電源の方。
あ、電源ね。あはは。
電源の方とかさ。うんうん、あとは、その、Wi-Fi のステーションとかにね、貼っとくとか。
あ、ルーターとかね。
ルーターとか。そうそうそうそう。ルーターとか。は、あんまりこう、擦れたりしないし。
そうですね。うん。だ冷蔵庫とか。
うん。
あと、トイレのタンクですね。
なるほどね。
居酒屋に、たまにこう、ちょっと音楽、ね、音楽っぽい感じの居酒屋に行くと結構ステッカー貼ってあるっていう、トイレのタンクにね。
はいはいはい。うん。
うん。まあ、トイレはほら、あの、大体、あんまりお窓も大きくないから、日も当たりにくいし。うん、あ、でも洗う。別にゴシゴシはね、タンクは別にゴシゴシ洗わないか、拭くぐらいだから。
うん。あと、思いつきましたよ。いいやつを。
うん。
天井。
天井か。お
う
お
う、寝るとき、寝るときにパッて上見ると、そこにこう、おっさん F のステッカーの目がね、こう、キョロってあるって。
ああ。じゃあ、あれか、今度あれつけましょうか。こう、光るやつ、光るステッカー。
あ、光るステッカーね。うん、
光るステッカー作って天井に貼ったらさ、夜電気消したらさ、ぼわっとおっさん、うん、おっさんのさ、目がギョロってこう見てるっていうの、どうですか？
いやいや、それさ、それ光るんだったら僕天井じゃなくて、あの、電気のさ、スイッチの横とかさ、足元とかに貼ってさ、
あ
こう夜暗い時にこう足元
でおっ
さんステッカーが明るくなってる。
あ、でも利便性があっていいですね、ステッカー。
利便性があってね、壁にも貼れるし、重いんじゃないですか、これ。
ね、あ、ちょっと、蓄光タイプの光る感じのやつにしようかな。
うん。ね、あとまあ、お子さんがいる方はランドセルのカバーとかにね、貼っていただいて、宣伝に活用していただくとか。
いや、これ、なんだこれって怒られたらやっちゃう。
なんだこれ。
うん。
まあ、そんな感じですかね。
はい。
はい、すいません。あの、ろくな意見が、ろくなアイデアが出ません、
うん。たくさんもらう、たくさんもらうっていうのがいいと思います。はい、
そうですね。
送ります。
たくさんお便り書いて、たくさんもらうと。
はい。
貼り替えていくね。はい。続きまして、
はい、
続いてのお便りいきましょう。人参くんさんですね。
ありがとうございます。
はい、クリスさん、長山さん、いつも楽しいトークをありがとうございます。プライムビデオのフォールアウトのドラマを自分も見まして、
自分はゲーム未プレイだったのですが、とても楽しめました。セットにかなり金がかかっている様子で、地下シェルターのボルトの内装やでかい扉などが高い質感で作られていて、世界観に引き込む要素になっていたと思います。ゲームのフォールアウト4も PS5 対応アップデートが今週来るらしいので、ドラマきっかけでプレイしてみるつもりです。
すごい。
さて、うん、そうですね。さて、自分は今月でついに40歳になるんですが、
あらら。
まだ今一つ実感がありません。参考までにおっさん先輩であるお二人の40歳になった時の心境やエピソードなどあれば聞いてみたいです。それでは今後も配信楽しみにしていますと。にんじんくん40歳。
ついに？
いや嘘でしょ。
もうね、毎回話してますけどね、にんじんくんさん、いつもこう、未だにこう新卒みたいなね。
まあなんかその
若手みたいなね。
っていうイメージ、うん。でも、人参くんって ID が、やっぱその若手感を演出してます。
くんだもんね。くん付けがね、またあるしね。
うん、ちょっと可愛いし。人参さんにした方がいいですよね。
ああ、確かに、ね。40ですよ。どう
?40。
ですよ。40歳になった時、どんな感じでした？
僕ね、逆にその40歳になった時は、あんまり実感なくて、
うんうん、
あの、まあ30歳の方がまだ30歳になったなっていう感じはありましたけど、40になるときは別に結構その誕生日とかその近辺は結構無感情でした。別に。40だなっていう感覚はなかったんですけど、
うんうん、
40歳になってからやっぱ体調が 100% になりきらなかったり、なんかこの、なんていうの、体とかにさ結構不具合が出やすくなるんですよね。
なるなる。
その時に、あ、40代だなって思って。
なるほどね。いや、でもわかるな。
わかります。
そうっすね。それはわかる、うん。なんか、酒の残り方が変わってくるとかね。
ああ、そうね。そういう、そうそう、残ってるなとか。
できないとかね。
うん。
うん。そう、無理が効かなくなったりとか。うん。
そうそうそう。あと、あれですよ。まあ、仕事とか、まあ、プライベート、まあ、僕の場合、その、少年野球とか、その、PTA とかそういうところでもですけど、
うん。
なんか問題が起きても、前に経験してあれだな、みたいなことが結構感覚としてあるから、
うんうんうん、
なんか余裕がある感じはしますよね。
ああ、なるほどね。まあ経験。
なんか初めてのこと、みたいな、うんうんうん、そう、こんなの、まあ、あるのマジで、みたいなことは結構減ってくるから、うんうん、ちょっと余裕、心に余裕ができてるときに、なんか40代だなって思ったりはしますかね。
あそっか、でもなんか、それ話聞いてちょっと思ったけど、僕がなんかその、新しい趣味始めたりとか、新しいことに興味があって、こう、手出してみるっていうのは、うんうん、それが味わいたいのかも。
初めてのことみたいな。
初めてのことって、バチャバチャするみたいな。そういった刺激を求めてるところも、なんか少なからずある気がしますね。
はいはいはい、ああ、まあそういうのはあるんでしょう。なんかそれで結構、40代とかで新しい趣味を始め、趣味っていうか新しいことを始めるみたいな人も結構いらっしゃいますもんね、なんかね。うん。いや、そうね。どう、長山さんも同じ感じですか？その40歳になった時なんかありました？どうでした？
僕、その自分が40歳になった時の誕生日付近のツイッターを自分で、うん、先ほど検索したんですけども、
うん。
あの、死、ですですね、です。死ぬこと。うん、死ぬことに、うん、に関する本をウィッシュリストに集めて、それをまあ買ってもらったり自分でも買ったりして、うん、してたようです。その時にんじんくんさんも本をおすすめしてくれたんですけども、はい。それでまあいくつか、その死に関する本を読むっていうことを40歳の時にしてたので、はいはい、さっき言ったそのクリスさんが体調が悪くなるとかって話がそうかもしれないけど、うんうん、なんかこう、20代、30代までは、なんかこう、あまりこう死とか、まあ遠いんだけど、だんだんやっぱり40超えてくると、うん、死というものが、あの、自分もそうだし、身の回りの人も結構近くなってくるっていう感じがあり、
うんうん、
そういうことに対して接する機会が、まあやっぱり増えつつあったのかな、とか増える予感があったのかなっていう気がしてますね。なので、そういったこう、まあ、その先人の考えを知りたいっていうのがあって、まあ本を、ちょっとその時にまとめて、読んだりとかしてたっていうのが、うんうん、多分40歳の、うん、心境だったのかな、その時の。
様子を今見てみると。
なんか、まあ、その死とか、その人生について思うところで言うと、うん、感情というか、この先の楽しみみたいなところ、
うん、
その、まあ、自分の子供の成長は楽しみではあるんですけど、うん、まあ、やっぱ子供たちも大きくなってきていて、
うん、
なんていうんですかね、その、この先の楽しみみたいな、これを見るまでは死ねんなみたいなのが、どんどん減っていってるなって感覚はちょっとあってですね。
うんうんうん、
いや、結構昔はそのビーズの新譜がいつまでも出るから、それを次のやつ聞かなきゃとかさ、
はいはいはいはい、
あの、マーベル・シネマティック・ユニバースのインフィニティ・ウォー完結までは見なきゃとかさ、
うんうんうん、
そういう、そういうなんかこう、大きななんか楽しみみたいな、
うん、
次の新作は楽しみだからこれを見るまでは死ねんな、みたいな、まあ、例えですけどね、そういう、うん、なんか、ありましたけど、なんかそういうのが最近ちょっと減ってきてるな、っていうのは。
なるほどね。
なんか、ファイナルファンタジーの次の新作したいな、っていう、感覚が昔に比べるともうないみたいな。
ああ、それなんでなんだろう。
なんでなんですかね。なんでなんだろうな。
欲求が
ちょっと不思議な感じです
けど。
減ってるのかもしれないですね。わかんないですけど。ちょっと寂しい話ですね。
ちょっとなんか、なんかね、死ぬと、死ぬとか、なんか体が弱るとか、
うん、
その話しかしてなくて、なんかちょっとね、だんだん暗くなってきましたね。
うん。
うん
あでも、まあ、さっきも言ったように、経験、いろんなことを経験してるから、その、っていうのもありますし。
なあ、でもそのね、余裕を持って、こう、俯瞰してみるっていう力は、40代とか、こう、上がってきますよね。
うん、うん、上がって
る。で、その上で、こう、自分がどういう立ち回りをしたら、こう、より良くなるかとかっていうことも、なんかこう、俯瞰してみれるから、
うん、
昔よりも、こう、動きやすくなるっていうのも、あるなっていう気はしますね。うん
いやー、そうね。
うん。
人事君が40歳か。
それがショックだな、まず。
それがショック。
そんなことあるんだと思って。
ね、うん。はい。まあまあ、いいや。ね。お便りありがとうございます、人事君さん。
はい、
あ、そう、フォールアウトの話はまたね、今度
しようと思ってるんで、ね。そうそう、僕もまだ見れてないのでね、ちょっとまたね。
はい。
はい、後ほど。
楽しみにしてください。話を、
ね、別な回
したいなと思ってます。
思います。はい。
で、もう一つ。お便りがね、もう一つお便り来ております。はい、戸谷さんですね。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。クリスさん、長山さん、こんにちは。最近、おっさん FM を定期的に聞き始め、毎週の更新を楽しみにしています。
嬉しい。
ほら、嬉しいですね。過去の放送回で、おっさん FM のノベルティとして、アクリルスタンドやアクリルキーホルダーを作っても欲しい人がいないのではというお話をされていましたが、欲しい人がいます。私と夫です。
おうおう
特になぜか夫はクリスさんのファンでクリスさんがすずりで売っていた T シャツを会社に着ていっているくらい、着ていっているくらいです。おっさん FM の存在を知らなかったようなのでここぞとばかりにアピールしておきました。ぜひすずりなのでノベルティの販売についてご検討よろしくお願いします。
ちょっと待って、はい、トヤさん、あ、トヤさん、ありがとうございます。トヤさんの、その、
はい、
旦那さんは、クリスさんのファン、はい、で、クリスさんのすずりのグッズって何売ってんの？
え？僕のほら、シャツですよ。
僕のシャツ、ね、僕の、はい、僕のシャツって何ですか？
僕のシャツですね。
顔？
漫画家の、藤原宏先生と、その旦那さんね、帽子。もう買っていただいたやつですよ。ギターを弾いている
やつ
ですかね。
あれだ。自分、ああ。
僕がギターを弾いているという、シャツを、そうそうそう、戸谷さんの旦那さん買ってくれたっていうのは、戸谷さんから聞いておりました。
これ着て、会社行ってないですか、はい、
みたいですよ。で、それ誰って聞かれたらしいですよ。それ聞かれますよね。聞かれるよ、そりゃ。うん。
そっか。藤原家以外にも売れてんだ。この T シャツ。
僕の知る限りその二つの二枚です、
ね。すごいな、
は
い、
まあ、会社の人がね、ちょっとこう買ってくれたりはしてましたけど、二枚ぐらいね。
うんうん、
でもその本当になんかそのファンデス的なノリで買ってくれたのは、その、私が把握してる限りはその二枚ですかね。俺、アクリルスタンドが欲しい。
そっかそっか。
欲しいらしいですよ、長山さん。
あ、じゃあ、作るか。
てか僕のこの写真で作ったらいいかな。そのおっさん FM のって文脈じゃないですよね、この感じで言うと。
どっちが欲しいんだろう。
だっておっさん FM
のクリスさんのアクスタいらないでしょ。いるのか。いるのか。
いや、むしろアクリルスタンドなんて人の方がいいんじゃないの、その人型の方が。違うの。
ああ。
文脈的に。どうなんですか。どうなんそこは。そうでもないのかな。いや
正直僕はアクリルスタンドをこう欲したことがないので。
ないっすか。
キーとアクスタなんだよね。でキーホルダーとこう立つやつあるでしょ。
うん、
確かにスタンドの方は人型の方がまあ面白さはありますよね。
うん、あ、そうね。
人がね、うん、その全人型っていうか全身っていうね。おっさんは足と手がないからさ。うんうん、
ないですから。う
ん、だからクリスさんの胴体におっさんの顔をくっつけた。アクリルスタンドを作ればいいわけだね。
なんでですか。
需要が満たされるわけじゃないですか。
満たされないよ。僕の顔が大事なんだから。僕の。
そっかそっか。
そうよ。そこにおっさんやったら、僕だったらおっさんのスーツアクターじゃないけど、なんかなっちゃうじゃないですか。そうですね。そうじゃない。
映画泥棒みたいな感じで。
映画泥棒みたいな感じになる。そうですね、うん。そうそうそうそう。これね、やっぱいらっしゃるんですね。この、欲してくださって、ね。
そっか。じゃあやっぱりちょっと、まあ、すずりで出すのが手軽？
すずりでいいんじゃないですかね。まあ、あの、おっさん FM のすずりも一応あるにはあって。うん、
あるからね。
あの、たまに買ってくださる方
も、
ね。
カーとかは出てるから、まあ、そこに出しつつ、なんかお便りいただいた人の、うん、あの、
あ、
ノベルティ。
しちゃいますよ。その、なんか、タモリクラブ方式にしますか。
うん。うん、
はい、これ、ジャンパーです。みたいな。はい、これ、アクリルスタンドです。みたいな。
そうそうそう。ジャンパーとアクスタ作るか。僕あれが欲しいんですよね。あの反射するやつ、反射するキーホルダー。
え、何それ？反射するキーホルダー。
反射するっていうのはこう車のライトとか自転車のライトに当たって、
はいはいはい、
あの安全のために光るようなやつってあるじゃないですか。子供のつけるやつ。
ありますね。はいはいはい。
でランニングするようになって、なんか暗いところランニングするのが怖いんですよね。
はいはいはい。
うん、だからこう、
ああそういうことか。
そう、反射するキーホルダーみたいなのがあって、自分のつけると。いいかなってちょっと思ったんだけど、
うんうん、
それ別にでも需要僕しかないし、アクリル、
いやいや、僕のあのあれでギター弾いてるやつ作ってもいいですよ、反射キーホルダー。それ長山さんがつけてるって素敵な話やん。
これを
なんか
これキラキラ反射してるんですか、これ。
キラキラ反射してんの。
逆に引かれちゃうんじゃないの。
引かれちゃうか。なんだこれっつって。いやー、よくないな。はい。まあまあまあまあ。でもありがとうございます。そんな言っていただけるので、ちょっと検討してみましょう。
うん、そうですね、作りますかね。うんうん。
ちょっと考えましょう。
はい。
はい。ありがとうございます。はい。あとは、まあ、お便りが2条となって。はい。まあね、はい、グッズの方もちょっと検討していきたい。
グッズね、ちょっとマグネットが多分まだたくさん在庫がございまして。
あります、あります。
その辺をどうするかっていう問題と、ね、そのま、このマグネットが弱いっていう。悩み、
まあ、
小さく、
あんまり張り付いて
くれない。ちっちゃく作ったから、
うん、
あのね、こう水道屋さんの電話番号が載ってるやつみたいな感じで、はいはい、ちゃんとああいう形にしないとくっつかないんだなっていう勉強になりましたね。
ね、
表面積ある程度ないとダメなんだという。
はい、ああ。いや、ほら、もうすぐさ、実は今回のこのエピソードが290回なんですよね。
うんうんうん、確かに。
あともう2ヶ月ちょっとしたらもう300回が見えてるんですよ。
本当だ。
300回ですよ。
ああ、じゃあ、初めて、まあ、300回だし、なんかもっとちょっとパートなんかいろいろ作りますか。
まあ、あの、在庫を持たず
に。そうですね。在庫はあんまり持たずに、その300回だよっていうので、小ロット、ちょっと単価は上がっちゃうけど、別にそこを景気よく、
はい。
なんか作るみたいな感じのが楽しいかもしれないから、はい、まあ、うん、なんか、他になんか欲しいのある？
いや、まあ、まあ、とりあえずはちょっと、まあ、考えておきますかね。あと10回ぐらいありますから、まあ、なんかちょっとこう、考えてみますよ。他の人のあれを見ながら。あの、グッズとか見ながらね。
なんか、うん。
うん。何？なんか。
なんかないかな。コラボできないかなと思って。
いや、そう思うとさ、だいぶ前にあの、一緒に企画した、あの、なんだっけ、あの、フェスのやつ。どんぐりフェス、どんぐり FM のあの、
フェスティ。フェスティね。うん。
ロゴを載せてもらったじゃないですか。
うんうん、
あれ、ああいうのいいですよね。なんかね。なんかこう、コラボ感もあるし、なんか、
あれね、お祭り感小ロットだったよね。
うん、そうそうそう。
あの時の、その、だから、そうですね。確かにそのフェスティーとかもその年のそのフェスでしか買えないとかさ。
うんうん、
そういう感じっていうのはやっぱ確かにちょっとこう、いいですよね。で、いいっすね、それはね。
ホットテックさんとかは、あの、帽子とか作ってましたよ。かっこいい野球
キャップ。あ、かっこいいの作ってますよね。うん。
ね、刺繍の入ったかっこいいやつ作ってましたし。
あれもなんか高そうだもんな。
高そうでしたね。
根が貧乏症だから悪いんだな、これな。作るんだったら、ちょっといいもの作ろうみたいなさ。うん、そういうマインドがさ、ね、クシーさんとか強そうじゃないですか。
うん、強そう。
うん。
ちゃんと
やるなら、みたいなさ。
うん。
あれですよ。わかる。僕らに足りないのは。僕すぐなんかそれをどうにかこう、安くできないかなとかってすぐ考えちゃうから、根がちょっとね、貧しいんだよね。
はい。まあちょっと考えていきます。
考えます。ちょっとね、
はい、
いい感じ
の
ものをね。はい。
いい感じでね。うん、はい。といったらいい時間になりましたので、はい。はい、今週のおっさん FM はここまでとさせていただきます。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。